では、あなたの頭がそうして有り余る幸せ物質の処理に勤しんでいるうちに、私ももう少しだけあなたの脳をいじらせてもらいましょう。聞こえているかどうかわかりませんが、一応言っておきましょうか。あなたの現在感じている幸福感ですが、今さら言うまでもなく、私がそばにいることによって得られているものです。ですので、腸内の種を排出し終えたら、セロトニンの過剰分泌が停止、自然と私を求めるようになるわけですが、もしも、あなたが私と同じか、それ以上に愛する人物と出会ってしまった場合、このシステムは破綻してしまいます。他の人物を愛することによっても、当然ドーパミンは分泌されますし、私以上に好きだと思える人物なら、そのドーパミン分泌量は私がいなくとも十分満足できるだけの量になるでしょうから。まあ本来ありえないほどのドーパミンを垂れ流させて私を好きにさせたのですから、それ以上に魅力的だと思える人物がこの世にいるとは思えませんが、念のためということでダメ押しを行います。ホルモンの一つにバソプレッシンというものがあるのですが、面白いことに、このバソプレッシンの受容体が多い生き物は生涯にわたって同一の異性をつがいとし、逆にこの受容体が少ない生き物は一夫多妻の傾向が強いんです。人で言えばつまり、受容体が多い人ほど浮気をしなくなるということになりますね。私は捕らえた相手には必ずこのバソプレッシン受容体の増加処置を施しているのですが、今のところそれで私のところに来なくなった人はおりません。みんな私以外の存在を恋愛対象、繁殖対象として認識できないか、その認識を極度に鈍らせてしまうのでしょう。今からあなたにも同様の処置を行います。本来であれば、受容体の増加を行うには遺伝子レベルであなたの体を作り変えなければならないのですが、どうせあと1年で死んでしまう命ですから、長続きしない後付けの受容体でも問題ありません。ではバソプレッシン受容体のある複足単層球へ触手を進めるとしましょう。これは左右にそれぞれ存在しており、今触手のある性欲中枢よりも外側になりますので、頭の中というより耳の中のずっと奥底で触手が動いているというふうに感じるかもしれません。触手が少しずつ外側へと移動しているのがわかるでしょうか。今のあなたにとっては、この触手が這いずる感覚ですら心地よく感じているのでしょうね。ほら、脳の隙間を縫ってずりずりずりずりと進んでいく触手の感覚、恐怖しか感じなかった最初とも、扁桃体を麻痺させて何も感じなかった先ほどとも違って、今度は好意的に感じちゃいますよね。あなたそのものと言ってもいい場所、しかも脆い脆い豆腐のように簡単に崩れてしまう、異物を入れるなんて絶対にあってはいけない場所に、2本の触手がうねりながらくねりながら這い回っているというのに、もはやあなたはそれを私にされているというだけでとてつもない幸せを感じてしまうのです。さあ、複足単層球へ触手がたどり着きました。今から処置を開始します。触手からバソプレッシンの受容体を適当に放出するだけですので、それほど時間はかかりませんよ。 あとは受容体が勝手に根付いて、それで終わりです。これであなたは私以外の存在を愛することはおろか、興味を持つこともできなくなるでしょう。私の種も出来上がったようですよ。ほら、花びらが散って細長いつぼみのような姿になっているでしょう。この中にあなたの遺伝子を与えられた種がおよそ30個できているんです。あえて言うなら種袋とでも呼べばいいでしょうか。では受容体を放出している間に、この種もあなたの腸内に宿しておきましょう。排便と同時に排出されるまではあなたが仮の苗床となるのですから、大切に愛おしく思ってくださいね。あなたはもうこの子たちのパパなんですから。それではあなたの肛門から種袋を挿入いたします。この種袋は自然に表面から粘液を出すようになっているので痛くありませんよ。まあ今の快楽物質に浸かりきったあなたなら、無理やりねじ込んでもそれほど問題ないとは思いますけど。では少しだけあなたを持ち上げて、種袋を肛門にあてがってと、力を抜いてください。ほら、少しずつ少しずつ入っていきますよ。よし、種袋部分が全部入ったみたいですね。ではこのままあなたの腸の中ほどまで進めていきますよ。あら、もう刺激はしていないというのに、ペニスから精液をドロリと漏らしてしまって。そうですね、奥へ進んでいく間ずっと前立腺も刺激されっぱなしですからね。そうなってしまうのも無理はないでしょう。ほら、どんどんどんどんとあなたの長い長い腸の中をくねくねと、種袋をもたげた触手が進んでいきますよ。種を宿すのは小腸のちょうど半分ほどの場所になります。小腸の長さはおよそ7メートルほどですから、あと2メートルは進めないと中間地点にはたどり着きませんね。その間、頭の中とお腹の中を同時に触手がうごめいている感覚をお楽しみください。ですが、ドーパミン垂れ流し状態な上に、愛おしい私にお腹の中までまさぐられて、もはや楽しむというよりは、決まってはいけないものが完全に決まっているような、そんな破滅的な快楽に押しつぶされそうな状態でしょうから、純粋に楽しめる状態ではないかもしれませんが。はい、あなたの腹側単層球への受容体の植え付け完了しましたよ。ではただいまから触手を引き抜いていきます。あなたにとっては脳の中を何かが這いずる感覚を感じる最後の機会になるかもしれませんから、触手が動いて出ていく感触お楽しみください。ずるーずるーと触手があなたの耳から引き抜かれていきますよ。ほら、あと少し、もう少しで全部抜け切ります。5センチ、4センチ、3、2、1、はい、 無事あなたの脳から触手が完全に抜けました。ほら、触手の先端、ぬめっとした液体が絡みついているでしょう。これはあなたの脳を満たしている髄液です。ご自身の髄液を見ることなんてまずないでしょうし、しっかりと目に焼き付けておくといいですよ。よしよし、これで私の目論見通り、あなたの脳をきちんと私中毒に調整することができました。あとはあなたの体内に種を宿すだけですね。お腹の触手もちょうど中間地点に到達したので、種袋を開いて種を放出しております。お腹の中でパラパラと種がまかれていっていますよ。先ほども言った通り、この種がお腹の中にある限り、あなたの脳内はセロトニンが分泌され続け、私への依存状態が緩和されます。完全に消えることはないでしょうが、それでもなんとか日常生活を送れるぐらいにはなるはずですので、ご安心ください。あなたと私の種、あなたの腸内へすべて放出し終えましたよ。ではこちらも触手を引き抜いていきましょう。こっちは脳と違って適当にそのまま引き抜けばいいので、楽で助かります。はい、これでおしまい。どうですか、体の中に触手がない状態は。すっきりしましたか？それとも、もう頭の中クチュクチュされてないと物足りなく感じるようになっちゃいました？別におかしいことではないですよ。私の種をすべて出し終えてまたここに来た時、大抵の人はまた脳に触手を入れてくれって頼むんです。もうすっかり脳をいじられるのが癖になってしまったのでしょうね。わずかでも加減が狂えば廃人になってしまうような危険なことなのに。まあ、私に限ってはそんなことは絶対にありえませんので、いつもお引き受けしているんですが、あなたももし頭の中が寂しいと思っているのなら、また次私の元に来た時にして差し上げますよ。ただ短くともあと1ヶ月後にはなりますが、それまであなたはそのお腹に抱えた種を各地でばらまいていき、そうして全て排出し終えて、私に会いたくて会いたくて仕方なくなって、禁断症状に苦しみながらまたここへいらしてください。その時は単に作成するだけじゃなくて、脳をいじってもっとすごいことたくさんしてあげますから。ではあなたの体を拘束していた触手もほどきます。大丈夫ですか？立てますか？小脳の麻痺はとっくに治っているはずですが。問題ないみたいですね。それじゃあしばらくの間お別れですね。自分の命を削りながら頑張って私の子孫をどんどんばらまいてください。そうしてあなたに残された一年の余命を全部私のためだけに使い潰して、心の底から満足しながら死んでくださいね。それでは行ってらっしゃいませ。